分かれていない心、主に向かって単一な心を求めておられます。人間は皆表面的な事柄、まあ生まれつきの賜物ですか、生まれつきの能力を見がちなものでしょうけど、主はそうではなく人間の心を、心の奥底を見てくださいます。まあ、サムエルという預言者がダビデの家庭に行ったとき、中二の兄弟を見たとき、おそらく一番上の兄をまず見たでしょう。そのときサムエルは、あ、この人と、この人こそ立派で王となるべきなのではないかと思ってたでしょうけど、主の考えは違ったんです。主はその兄を選ぶことをしなかったのです。最も小さな弟、まあ、いわば子羊のようなダビデを選んだのです。どうしてでしょうか。主はダビデの分裂していない心を見たからです。有名な詩篇の23編を読むと、まあ、ダビデの心の様を分かります。またダビデの祝福された生活の秘訣も知ることができるなのではないかと思います。ダビデは真心から主は私の羊飼いですと言うことができたのです。意味は主は生きておられます。主は遠く離れているお方ではなく近くにおられ私のものになったということができたのです。もちろんこの言葉を逆に申しますならば、私そのものは大したもんじゃない、愚かな弱い羊に過ぎない、私は安代兄弟祈られたように右も左も分かりません、だから導いてくださいと。子羊という動物は外敵から自分で守ることのできない動物です。考えられない。他の動物は攻撃するか逃げるかのどちらかです。羊は口をポカーンと開けて何もしない、まあ、できないから分かっているかどうか分からないけど全然ダメ。そしてダビデは羊飼いでしたからそういうこと分かったんです。ダビデは私は牧者ですと言えなかったんです。ダビデは私はあたかも一匹の愚かな弱い子羊のようなものに過ぎない、だから私には牧者なる主を必要とそう、私を庇います、私を教え導き、私を守ってくる羊飼いがないともうおしまいですと。私は弱いものであるから偉大なる牧者主が必要であるとダビデは確信したのです。まあ意味はダビデは謙虚で柔和でした。私たちは小さな弱い子羊です。私たちをひねもす教え導き守ってくださる羊飼いを必要です。私たちはそういう状態なのでしょうか。ダビデがもちろんその時詩篇23編を書いた時もうすでに王になったんです。まあ世界一の政治家だったんですけども、彼は政治家として、私は誠に弱い守りのない子羊です、左も右も知らない、主は教えてくださらなければ守ってくださらなければもう手上げです。彼はこの態度を取ったから主は彼を選んだのです。だからこそ逆にダビデは主を選んだのです。主がいないともうおしまいだと彼は分かったんです。まあダビデのような人々を主は今日も我々の真ん中で探して求めておられます。 我々はそのような心を持っているのでしょうか。もしそうなら、主はダビデを選び、油を注がれたように我々も選び、油を注ぐのであります。油に注がれることとは、聖書の中でいつも聖霊に満たされることを意味しますし、そして結果として変わらない喜びに満たされることを意味しています。だからダビデは、私の杯は溢れています。私は大満足です。立派になったからじゃない。主は私のものであるからですと。ダビデは、へりくだって、柔和な心の持ち主としたから、喜びに満たされるようになったのです。またダビデは、主に詩篇の51編を見ると分かりますけれど、悔い改む備えのできた心を常に持っていたのです。ダビデの前の王であるサウロ王は、罪を犯した時からは必死になって罪を隠そうと努力しましたし、そして罪があらわにされた時もそれを全部言い表すことをしなかったのです。彼は傲慢であり、心高ぶっていたからです。ダビデは正直に、この男は私です。全部告白するようになったから大いに祝福されたのです。ダビデの心は悔い改む備えのできた心でした。主がダビデに、お前は罪を犯した。お前はその人だと言ったとき、ダビデはそれに対して直ちに、はい、私はそういうものです。私こそがその男ですと答えたのです。まあ人間は皆サウルのようなものであるか、ダビデのようなものであるかのどちらかなのではないでしょうか。ソロモンという王様は、まあ父親であるダビデのことをもちろんよく知っていたし、多くのことを学んだでしょう。彼は何と言ったかと言いますと、箴言の28章の中3節に、父母の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白して、それを捨てる者は、憐れみを受ける。まあ、神の御心にかなう者となる。ということです。私たちは、おごり、高ぶり、己に満足しているのでありましょうか。あるいは、主よ、許してください。私の自己中心的なところを、許してくださいと叫び求むるなのでありましょうか。ダビデは正直であり、柔和にして謙遜な心の持ち主でした。だから主は彼を選び、彼の心を変わらない喜びに満たすことができたのです。主よ、私はあなたを必要とする。主よ、あなたは導いてくださらなければもうおしまいですと。私は弱いからお導きになってください。と、ダビデは絶えず祈り続けたのです。詩篇の51編を読むと分かりますけれども、彼はまだ清い心と砕かれた心を祈り求めたのであります。51編の一節です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。また中7節に彼は次のように言ったのです。神への気に入れは砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれませんと。ダビデはこういうふうに祈り続けたから、 からは主の恵みを、憐れみを、また主の偉大さを知るようになったのです。結局我々の願いや私たちの平安が満足が問題ではない。我々が主の御心の真ん中を歩んでいるかどうかだけが問題なんです。ダビデは御心にかなう人でした。だから彼は選ばれるようになり、用いられるようになり、主は彼を通してご自分の偉大さを明らかにすることができたのです。まだ中一節に次のように書かれています。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいとあります。結局罪を犯すことにより神の臨在は確かにダビデを去ってしまったんです。罪を犯す前のダビデは親しく主の声を聞き、さやかに主の導きを知り得たのに、今はもうすべてがダメになってしまったのです。中二節、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。救いの喜びを私に返してください。なくしてしまったからです。もう喜ぶことができなくなってしまったのです。救いの喜びがなくなると人間は本当に惨めになります。持ち得られなくなります。寂しくなります。私たちは溢れ流れずる喜びに預かっているなのでしょうか。主の喜びはあなたの喜びとなっているなのでありましょうか。私には主の喜びが必要だ。これはダビデの心の状態でした。我々もともともに主の溢れずる喜びに預かっていたいものなのではないでしょうか。ダビデは自分の心の状態だけを気にして主に祈り求めておりました。主の御心にかなったダビデは自分の賜物の能力について何にも語っていません。それはダビデがもし心の状態が悪いなら、それらのものは何の役にも立たないことをよく知っていたからです。またダビデは知っていました。すなわち自分と主と正しい関係になるならば、罪人たちの間に何か起こるということを知っていたのです。中三節、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。もし私たちは乳母にして心を低くものでないなら、罪人に罪を指摘することはできません。ですから問題は、私たちが良い人々、尊敬されるものになることではなく、主を知ること、もっと主の御姿に似せられたものとなることだけが大切なのではないでしょうか。前に安井兄弟のお読みになりました箇所を見てももちろんわかりますか。彼はダビデはもちろん主を信じましたし、そして彼の信仰生活の8目の半分の主の導きのままに過ごしてまいりました。けど破綻がやってきました。彼はイエス様を信ずる、救いの神を信ずる者として罪を犯してしまった。神の罪を犯してしまったし、同時に殺人の罪まで犯してしまったのです。確かに私たちが自分の心